今日はサムエル記の6章ですね。こういうところはですね、ほとんどの教会でもこういうところをテーマとして説教はなされたことはないんではないかと思いますね。これは無教会でもまずそうだろうと思いますが、無教会の場合は、こういう旧約聖書をすれば順番にずっとやっていきますので、しますが、でも、こういうところがあると簡単に飛ばしていくということもあるわけですね。長いですかね、サムエル記も。ジョーとゲタやったら何年もかかるわけです。そういうこともありますので。だから、それで、ほとんどあんまりですね、きちんとこんなこと読まないと。なんかこの古代のですね、我々全く関係のない、なんかネズミが出てきたりですね、こんな変なことが書いてあるとかいうことで、それで、こういう言葉、こういうふうな内容の中に何が込められているんだろうかということですね。まずこの前のところでですね、この神の箱を言います。もともとはですね、イスラエルの人と敵対をしたペリシテですね。ペリシテとの戦いでイスラエルの人が負けそうになったから、神の箱を持っていっといたらいいだろうと。これ力あるんだと。そういう考えから持っていったわけですね、運んで。ところが、かえって徹底的に負けてしまったわけです。そして神の箱も奪われてしまったと。そういうことが、あってですね、そして、ね、神の箱っていうものは、その奪い取ったペリシテ人が自分たちの神殿に置いてあったら、そうしたらそこのものがですね、ひっくり返っとったと言うんですね。そういうことで、神の箱って何も力がないようなものだと思ってたのに、そういうペリシテ人のところに行ったら不思議な力を発揮してですね、異教の像を倒してしまってたとんですね。で、それでですね、あちこちで持って行っても、そのところどころで、非常に恐ろしい病気、腫れ物ができてですね、病気になった。もうこの置いといたら大変だと。そういったことから、これを持っていこうと。返そうということになったんですね。だけど、返す方法がなかなかわからなかったというわけです。そういうものを持ってですね、うかうか言っておったら、そうした神の箱ってすごいなんか力がありそうだから、これは方法が悪かったらですね、自分たちにも何かその力が降りかかっているかもある。そういうことで、この政治的な指導者も方法がわからないものだから、当時の宗教家に、尋ねたということなんですね、このところで。で、それが、そのペリシテ人の祭司と、占いという占い師の人に尋ねたと。そうしたら、その人々が言うにはですね、その箱だけを持っていったらダメだと。ここで二つのことを言ったわけです。一つはですね、どういうことかというと、神様に捧げるものを一緒にもつけないといけないと。この捧げるものは何かというとですね、この八節にあるように、金だと。これは金っていうのは、いつの時代でも一番価値がある。今日でもですね、金。お金を預けておいても銀行がどうかなる、国債がどうかなる、潰れるかわからないとかですね、金だったら変わらないんだというようなことで、今でも金っていうのは特別な価値を持っているというところがありますね。これも遥かの昔からそうです。全世界において。不思議なことに、あらゆる金属はですね、様々な薬品の中に入れたら、錆が変質してしまうわけです。なのに金だけはですね、硫酸や塩酸や硝酸や塩水の中に炎の中で全く錆がつかない。しかも非常に重いというですね、しかも、だから錆がつかないから輝いてると。全く違った性質を持っているわけですね。そういうふうにこの変わらないというものは大体何でも非常に重んじられることで、錆が出たらそれはそのうちにだんだんなくなってしまうわけですね、壊れて。そういうことから金というのは全世界的に非常に重要なものとされておった。で、ここで彼らが考えたものはですね、この神様非常に力あるから、ただで持っていたらダメだと。何かやっぱり一番自分たちが価値があるもの、金を添えてお返しようと。そういうことは一つです。それともう一つがですね、ここであるように、目牛 2頭の雌牛だったんですね。それも一緒に引かせても行きなさいと。で、しかもそれはですね、子牛がおる。また乳を飲んでると。首輝きに全然繋いだことがない。そういう牛をどうして一緒につけて、話したかと、紙の箱を乗せてですね、話したかというと、そのまま生かしたら、自然のままだったら当然、乳を飲んでるですね、子牛がおるんだから帰ってくるわけですね、すぐに。途中だから、まだ育ての途中だから。でもし帰ってきたらですね、別にこんな紙の箱を開いて別に力ない。なんか偶然的にそんなのがあったんだと。けれども、もしですね、その牛が、母の牛なのに、子供を置いてまでですね、まっすぐ、このイスラエルの人の方へ行ってしまったら、これはですね、神の働きだと。そういうふうに考えたわけですね。彼らもですね、自分たちの国が至るところでですね、非常にこの災難が起こって混乱が起こり始めたと。だから、一生懸命に考えて祈って、彼らなりに考えた結果だったんですね。で、そういうことで、これをしたと。で、この神様のことをですね、きちっとしないと何が降りかかるかわからないっていうのは、ここで彼らも言っているように、エジプト、出エジプトの時にですね、そのエジプトの王が心を固くなにしたからどんな目にあったかと、そういうことを覚えてるだろうというわけですね。そういうことを聞かされてきただろうと。で、そういうふうにしたらですね、この牛はですね、神の箱を乗せてずっと行ったと。そうしたら帰ってこないで、このイスラエルの方に行ってしまったと。だからこれはまさしくですね、神が背後に働いているんだということははっきりしたというんですね。こういう妙なことはなんか昔話みたいなような話ですけれども、確かにですね、普通の人間で考えたら決して起こらないように思うことがそのまま起こっていると、これも神の技だとしか思えないということありますね。そういうことは、信仰を持って長年経験したら必ずあるはずなんです。普通だったらもうこれはとっても方法がない。あれも悩みや苦しみでしんどったことがない。それがですね、あるいは人間関係壊れてしまったかもしれない。それを不思議と道が開けていったと。そういうことを経験すると、神様本当におるっていうことを思うわけですね。この今日もこういう伴奏に使っておりますが、今も寝たきりの桂さん、この作ってくれた、最初私が作っておって彼に話して自分が引き受けようということで、時間があるとかですね、ちょっと、暇な時にちょっと作ってくれたらいいわというぐらいでですね、非常にこれは無味乾燥なというか単調な作業ですね。時間とエネルギーとってもかかるわけです。これを歌ってくれるか使ってくれるかわからんですね。この賛美歌集でも530も40もあってもですね、全く使わない、どこの教会でもいっぱいあるわけです。で、そういうこともありますから、どういうふうにこれは続くだろうかのことわからなかったですね。そしてそれは10年を超えてずーっと続いたと。もうこれはまさにこういったんですね。普通だったら、これはやめて、普通の趣味娯楽、パソコンでいろいろゲームを遊びもあるわけです。そういうふうに普通だったら帰ってくる。だけど、こちらへ帰ってこなくて、ずっとそれを続けたと。そして今、日本で使われているこの、ほとんど全ての領域もあれして、いつでも私たちの感想ができるわけです。こんなことはもう、日本のキリスト教徒でも、かつてなかったこと、前例がないことですね。どの賛美歌でも8000曲も9000曲も即座に伴奏ができるということは今だかって経験したことはないようなことです。そういうふうにですね、本来ならこっち行くだろうと思ってことは行かないんですね。予想しない方がそーっと行くという。そういうようなこともやっぱりこれと似たことなんです。だからこういうふうな話はですね、あまりにも現実離れしてるように思ったらいけないので、それと似た本質が同じようなことですね。人間的な考えではこっち行くと思ってたことはいかない、予想しなかった、しかも良い方へ行くということが必ずあると、神様を信じたらあるというわけです。これはこの 命の水っていうのを出していますが、今回私があちこちを行っていろいろな交流を与えられたと。で、全国集会にも来られたりして、まあ、そういうことの中でこの前も3人が来られておりましたですね。要するに広がっていくのは、で、私たちもこうまた刺激を受けるんですが、それは確かにこの命の水も大きく働いておるんですね。私が実際に行けなくてもそれを誰かに回してもらって読むと、そういうことで誰かに回して読むと、で、私が行った時にまたそういう人たちが来られると、まあ、そういうことがあります。で、この箱の元々はですね、この家で住んでおった蘇我友さんは前にもお話ししましたけど、そんなんは作る必要がないと、と言ってこの箱舟、まあ、この命の水ですけど、作ることに反対をしてたわけです。それは大田さんの文集にもちゃんと載っていますが、蘇我友さんが私は何度か聞いております。私はもともとこれ反対してたんやと、黒崎とか柳平とかいろんな人のですね、塚本とか立派立派なですね、東大卒のそうそうたる頭の賢い人たちをいっぱい作ってるんだと、そんなんいらないというふうなことで、ゴミ箱のゴミを増やすだけだから反対したと言いますが、そういうふうに、これはそもそもさんの人間的な考えだったんです。もうそんな作ったってもうゴミになるだけだと、だそういうことで、言ったんだけど、不思議とですね、その太田さんっていう引き受けた人がそのうち交通事故もあって亡くなって、だから蘇我友さんはもう辞めるって言ったわけです。そしたら東京の正池仁さんとかが、電話とか電報で辞めるなって言ってきたと。そういうことでですね、どうしようかと思って、だいぶしばらく休んで休館した後に、他の人からも言ってきたと。で、これはどうも神様から言われてるんだと思って、まあ、始めたと。で、私がそれから何年、数年後、私が帰ってきた時にも、そのことを言われたわけですね。私は反対もそんなのするよりもなかったんだけど、今では、やめようか、やめようかと思って、その時は2ヶ月に1遍しか出せなかったんですね。原稿も8ページで半分しか書けなかったから、東京の人に頼んだと。それで、やめようかと思ったけど、神様はやめるなと言うんだと、いうようなことを、ごく、まあ、その時5人ぐらい、5人前後だったと思います。最初私が初めて行った時ですね。それもですね、蘇我友さんや太田さん、蘇我友さんも反対して、こんなもん続くはずないと。もうこちら、この続けたらすぐになくなるだろうと。役に立たないだろうと思ったんだけど、それが今なお続いてるという。こういうことも誰も予想しなかった。私はでもこんなこと予想しなかったです。もともとその分野を書くようなこと、全く習慣がなかったことですから、そういうふうにですね、この不思議な方向に道がついてずっと進んでいくということがあるんですね。まあ、それがキリスト教もそうです。今度の命の水にちょっと詳しく書いたんですけど、前から言ってる中国のキリスト教からアフリカのキリスト教、この2つは日本の新聞では全く載ってこないです。で、私がかなり詳しいですね、原点中国のキリスト教というちょっと分厚い本をですね、購入したこの全文ででも書いていましたが、中国にもキリスト教があるのですかと、そのことを尋ねるクリスチャンすらおるというぐらい、そのぐらい中国のキリスト教については全くというほど知られていないわけです。まあ、地下教会のこととか少々報道されるぐらいですね、いわゆる大手の新聞とかテレビとかほとんど全く出てこないからです。だけど、そんな中国なんてキリスト教ないと、存在できないと思ったのが、今や世界の第二のキリスト教大国になったということなんですね。で、その燃え方っていうのは、こういう統計もほとんど新聞では発表されてないんですが、そういう本を見ますと、すごい激増ぶりですね、ずーっと。中国が新しく、1949年、毛沢東の共産革命がなっている時は本当に少なかったのに、ぐんぐんぐん急増したわけです。あの時は徹底的に宗教弾圧もされたわけです。それが今や1億人、1億3000万とも言われてますよね。それはもうすごい増加の仕方なんです。ですから、まあ、そういうふうに、日本は極端にですね、報道も偏って、経済、軍事は毎日毎日のように中国に報道されるのに、キリスト教事情はゼロの状態ですからね。だから新聞テレビってそれに非常に偏っているということを私たちはですね、知る必要があるんですね。報道の内容も姿勢も。単に自民党をどう見るか、そんなの偏ってるだけじゃないんですね。まあ、人間の報道するってことは元からそういうふうに非常に偏ってるわけです。 まあそれはそれとして、そういうふうにこの問題ですね、神様の方が働いたら誰も予想しないところへずっと行くんだと。本来は母のメスの父離れをしてないんだと。当然子供の方行くはずなのに行かないと。人間は考えこっち行くはずなのに行かないで別のとこ行くんだと。そういうふうに、まあ、なってくるということですね。これは人間についてもそうですね。この人はこうなるだろうと。こんな性質だからこうなるだろうと、こっち行ってしまうだろうと、と思ったらいけないわけです。それは人間の予想であって、神様が働いたら全然別の方向へ行く。そういうことは当然あるわけですね。まあ、これはクリスチャンになったらみんなそうですね。周りの人、ここにおられる人、ほとんどの人にとって親族や家族は、この人が、あんたがキリスト教の方に行くと思ってもいなかったと。私は実際そう言われたですね。高校の時の同級生の中で。吉村君はキリスト教やる。思いも勉強ばっかりすること。そんな宗教は考えもしなかったと。いうふうなことで、他のことは全く関心がないというふうなことで、まあ、言われたことがありますが、まあ、そういうふうに、まあ、この物語というか、実際にこういうことあったわけなんですけど、不思議なようですけど、実は誰でもが大なり小なりこれ経験していくんですね。神様に導かれて違った方がいくということですね。はい、それはそうです。で次にですね、この焼き尽くす捧げ物、こういった、まあ、捧げ物の代わりにこのペリシテの人は金という一番大切なものをつけたと。でこの捧げ物の精神はですね、次にも書いてありますね。今度はイスラエルの人です。14節以降、ベテシェメシの人ヨシアの畑にずっと泊まったと。そうしたらですね、人々はそれを見てですね、一緒に運んできたこの牛、目牛をですね、知らないところから来たと。立派な若々しい牛が来たと。これも捕まえようと。でも神の箱を積んだらこれはするけど、この牛は捕まえたらいいと。捕まえてこれをまた繁殖に使い、増やせるわけです。でもそんなことをしないで、だいたい牛っていうのはなかなか成長しないから非常に高価なんですね。それなのにちょっと意外な驚くべきことですけれども、その牛をですね、焼き尽くす捧げ物として捧げたと言うんです。こういうこともですね、読んだら何でもないようなけれども、本来自分が食べてしまうとか、それを使ってまた増やせる牛をですね、これ儲けになると。そういうことを儲けになる、お金になる。こんだけやったらお金、こんだけしたら自分が安全だとか、こんだけ溜め込んでおいたらお金大丈夫だとか。それが普通の考えだね。そんなことを考えないですよ。まず神様に捧げるっていう発想なんですね。これが聖書の中に非常に深く入ってる。まあ、これで例えばアメリカだったら大金持ちでもたくさん寄付をすると。莫大な金を寄付するっていうのは当たり前なのに、日本ではほとんどそれが見られないと。まあ税制ということ問題があるということもありますが、まあそういうふうに日本の人は寄付や大金寄付しないものが当たり前だっていう発想があるから、その税金の制度でもですね、寄付してもあんまり、まあ、安くならないようにですね、あとの所得控除、控除とかしないようになってしまってるというわけですけども、まあそういうことで、この、次のところもそうですね、15のところ。レビ人は死の箱とその箱に枠に置いてあった金の品物の入った箱を下ろし、大きな牛に置いた。そのベテシメの人は焼き尽くす捧げ物の生贄を捧げたと。まあ、2回もこういうふうにわざわざ書いてあります。まあ、こういうふうに、まず自分の目に見える利益とかお金とかのことをまず捧げようとかいうふうな発想は、これはとっても本当不思議といえば不思議ですね。この世界だったら物の奪い合いなんです。まあよく民主の総裁選挙を読んでもですね、物、人という物の奪い合い。で、お金要件渡しといたら要件人が寄ってくると。まあ田中角栄なんかもそうだったんですけどもね。まあそんなのが当たり前なのに、まず捧げるなんていう考え方があるというわけです。で、これは実は創世記の最初からあるわけです。最初からってこれ、聖書で一番初めに捧げるという記事はどこにあっただろうかと、ちょっと思い出していただいたらと思います。神様に捧げる記事、どこが初めなんだろうかと。 これもですね、こんなことあんまり考えないかと思うんですね。聖書の分厚い本で捧げるっていっぱいここに出てくるんですけど、レビキだったらそんなのがたくさん出てきます。どこがそもそも出発点で書いてあったかというとですね、レビキかなとか思うかもしれない、出エジプトかな思うか、そうではないんですね。創世記の4章にあるわけです。創世記の4章の一番最初からそもそもこの捧げるということが関連づけて書いてあったわけですね。4章、じゃあこれはまあ読んできた人はすぐに分かると思いますね。アベルとカイン、カインとアベルのことです。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者になった。そしたらすぐに書いてある3節、これですね。この3節が聖書における捧げ物の一番初めの記事なわけですですね。アダムとエヴァはちょっと意外ですけど、神様に捧げたということは全然書いてないです。ここから書いてある。ところがですね、初めて神様にこう捧げたのに、その捧げるという一番大事な行為とともにですね、最もこう忌まわしいような行為がともに書いてある。これもとても不思議というかですね、この聖書の非常にリアルな書き方がここにもはっきり出てるわけです。言い換えればこれぐらいですね、宗教的に非常に大事なことに常に言えばサタンがとっついてくるということなんです。そういう厳しい現実をここで言おうとしてるんですね。人言行録とそうです。たくさんのものを捧げる人がついついできて、みんなが一緒の共同生活ができてから捧げる人が多かったのに、そこでですね、嘘をついて半分捧げて、一部捧げたのに全部捧げたと。こういうに捧げ物とかでですね、嘘を言う。自分を信仰的に立派だと思ってもらいたい。こういうふうな間違った考えが入り込むわけですね。それから、まあ、宗教、それも宗教的に偽善ということですけれども、そういうふうに信仰の熱心っていう、まあ、熱心でないからこそ嘘をしてですね、熱心そうに見せかけるということもたびたび起こってきたと。イエス様の時代にも、そのためにイエス様、それを言う、本当に熱心なイエス様を妬んでですね、妬みによって他のイエス様を殺そうとしたと。妬みが殺したとあります。そんな風にですね、自分より優れたものに学ぼうとしないで、何か悪いことを陰で言ったりしたりするということが起こったりするんです。ここでもですね、親が見ていないうちに、陰でこういうことを殺してしまうとかですね、そういうふうに、ね、捧げ物というとっても大切な、これ人間だけができることなのに、早くもこのように、サタンの攻撃があったと。まあ、こういうことはもう歴史ずっとそうだったんですね。宗教的な中にですね、この世の権力が入り込んで、お金と、そして、ローマ法とかいうもの、お金の力、権力でなろうとするったり、そういうのがいっぱい起こってしまったということがあります。して、まあ、新約聖書のキリストとか、人たちのいかなる言葉を取り上げても、武力による戦争は、ただの一箇所も肯定されてないのに、キリスト教とか聖書の名によって戦争をしていくやると。全く大きな間違いですけども、そういうことも起こってきたわけですね。はい、まあ、こういうふうにですね、最初からでも差し込まれる。だけどここももう一つ大事なことは、こういう悲劇的なことは書いてあるけど、実はこのアベルはキリストのいわばモデル、部分的ですけどモデルにもなっているわけです。何にも悪いことをしていないのに、このサタン的な力で殺されてしまう。だけどそれで終わったんじゃないというわけですね。決してそれはない。この世ではいかにも弱々しくてですね、悪の力、サタンの力で簡単に滅ぼされるように見えるけど、その背後で神様はちゃんとですね、こういうアベル的なものを支えておられるですね。 簡易的なものももちろんこれははびこる。だけどこのように簡単に殺されるような弱いようにもやるほど神様は支え、その完全なモデルとしてイエス様が現れたわけですね。本当に良いことをして選ばれた。ここはですね、アベルは自分が選ばれてないと思ったんですね。アベルのものは選ばれて受け入れられた。自分を捧げたのは選ばれてない。で、選ばれた人を妬んだわけです。こういうことは今でもいくらでも起こることですね。そういう信仰的なことでなくっても、能力的な面、この世の社会的な地位の面、あの人、同期に入ったのはあのようになっていると。地位が高くなっている。しかないやつだ。と言って、憎しみとか妬みとかが入り混じってきたりですね。それから、何かができる人のことをさらにその能力が神様に使われるようにと祈らないといけないのに、妬んで引き下ろそうとするとか、まあ、そういうことも起こったりするわけです。そういう意味で、このことをですね、私たちもたくさん経験をする。でもそのただ中を神様のご計画は進んでいくわけです。どんなに妬みが起ころうと敵意が起ころうと、そういうサタン的なものはですね、弱いものを殺すように見えても、神様のご計画は着々と進行して、その背後で近すぎるようにですね、まあ、そういうことを言おうとして、こんなことがですね、初めての家族に起こった、私は読みたくもない。なぜだろうかと、最初は私も40何年も前見たとか思ったですね。読みたくもないのこと、なんで書いてあるのかと。けれども、この言った二つのことを言おうとしているわけですね。この世の現実と、そしてどんな現実があっても、それを貫いていれば流れていく神様の大きな力というわけですね。はい。そういうふうに、捧げ物ということに関して、まあ、そういうことを書いてあります。それから次。創世記で捧げ物ってどこにもう一つあるかといえばですね、やはりこれも思い出してもらったらいいと思いますが、創世記ではどこにあったかと、8章の20節にあったわけです。これはノアの記事ですね。ノアが、他のたくさんの人たちが滅んでしまったのに、ノアだけ要は選び出されて、そしてずっと相当な長期の間、ですね、船に乗っておったんだけど、もうやっと出ることができたと。というわけですね。まあ、水が150日とか、ここの7、8のところでは書いてありますけど、まあ、非常に長いですね、150日といえば。そんな長期があったら、もう船から出たらもうやれやれと思ってですね、そのあたり走り回ったり、珍しいものを見て回ったりするだろうに、まずここでノアがしたのは、祭壇を築いて捧げ物をすることだったと。ということだったんですね。これは私たちもですね、いろいろな苦しみや困難、あるいは一日が終わった時に、やはり絶えず心の捧げ物をすると、そうしたことをもう、まあ、示しておるということが言えるわけですね。その区切りに絶えず私たちも捧げ物をするというわけです。それからもう一つだけ、あと、まあ、創世記にありますから言っておきますと、次に出てくるのは、これも非常に有名な人のですね、創世記の12章に出てくるわけです。12章の7節ですね。アブラハムがですね、長い旅路からやっと目的地にたどり着いた。たどり着いた時に、まずしたのが、彼に現れた主のためにそこで祭壇を築いたということだったわけです。 で、祭壇を築いた。これもちろん捧げたというわけですね。捧げ物をしたと。祭壇を築いての捧げ物をしたということになるわけですね。はい。まあ、こういうふうに、創世記の初めからですね、この人間というものは何かを絶えず捧げていくと。これは動物には決してできないということですね。根本的に違うわけです。霊的なものがないと。だから、動物は悩んだりしないわけです。いくら母親と子羊を引き離しても、すぐに忘れるわけです。あとはずっと人間だったら生涯忘れないですね。そんな奴隷みたいに引き離された。だから人間は動物を殺して食べてもいいということになっているわけですね。まあ、そういうふうにいうことですから、いくら動物を愛護すると言ってもですね、愛護するという片端から肉を喜んで食べていったら、それは愛護って言ったってね、非常に限定されたものでしかありえないわけです。本質的にやはり人間とは根本的に違ったものなんですね。はい、まあ、それは、まあ、そういうことでですね。で、この捧げるっていうこと、だからイエス様の時代も鳩を捧げるとかですね、子供が生まれたら捧げるとかあったわけですが、新約聖書になったらどうなったのかとですね、捧げる、これは礼拝っていうのを、これ一つは捧げることなんですね。私たちの心を捧げる、そして毎日の生活も捧げる。これはもちろん捧げるということは、自分が働いた、働ける人、働いたお金も捧げる。からエネルギーも捧げる。それから全身を捧げると。まあ、聖書ではそういったことは当然ながら言われているわけです。この点に関してはですね、まあ、一般の教会では、この前のウクライナから来た、エレーナさんも言ってたけど、私のところに来て、ここは献金はどうなってるんですかと。まあ、一般的に10分の1が普通なんだけど、どうなっていますかって問い合わせに来られてあります。そのぐらい遠い外国でも、まあ、10分の1って一般的な標準になってきたわけですね。収入の10分の1。で、10分の1ほな全部したらそれで終わりかというと、決してそうじゃないわけです。聖書的表現はどういうことかというと、ローマ信徒の手紙を見たらですね、12章です。12章の最初、ですね、ローマの12章の ここを見たらですね、まあ、救いの原理、あるいはイスラエル人の前途が終わった後で具体的な生活のあり方を書いてあるわけですが、自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として、この場合体はですね、肉体という意味ではないわけですね。心身ともにというわけです。全身全霊というわけですね。全身全霊を、体丸ごと人間そのものを捧げていくと、これが礼拝だというわけです。から特定の羊や牛を捧げるとかですね、お金をこれだけだったら十分だと、そういう、いくら出しても出さなくても、とにかく一番の基本的な考え方はですね、全てを捧げるということは、これが究極的な目標点だというんですね。いつも聖書はそういうの本当にあるべき最終的なあり方を言っているわけです。だから実際にローマ帝国のあの迫害の時には文字通り全部を捧げた。キリストを信仰しているというだけで家族ばらわれて捕らえられていくわけです。平和な生活は全て崩壊する牢獄で、それでも彼全部を捧げたと。そういう人たちによってキリスト教は伝えられてきたわけです。そういうことを思いますと、これは空文句じゃなくてですね、本当にこういうことに生きた人たちが歴史の中で無数におったわけです。で、それぞれの人がですね、ここから何がしを受け取って、あ、そんなら私はこれだけを捧げようと、自由な意思で捧げていくというわけですね。捧げたくもないのに無理やり決まってるから仕方ないという気持ちでしても、それは意味がないわけです。やはり捧げるっていうのは自発的主義ですから、まあ、そういうことで、そうしたら必ず神様は祝福されるというわけですね。で、この点だからもう一つ、 動くことも働くこともできない人もいますよね。全身の障害者、生まれつきのそういう方々もおられます。でもその方々でもですね、本当に神様の喜ばれる礼拝ができる、そのことについてはですね、今度はヨハネ福音書、本当の礼拝とは何か、ヨハネ福音書でそういったことを書いてありますね。これはどこに書いてあったかということをこれもちょっと思い出してもらったらいいですか。ヨハネの4章の23、ヨハネの4章ですね、ヨハネの4章の23を見ますと、誠の霊、これは霊と真理とあります。これは真実とも訳される言葉です。同じ新教訳でもこの同じ言葉は真実とも訳されていますから、あるいは霊と誠、真実、この霊っていうのはですね、イエス様が言われたように、心を尽くし精神を尽くしとありますね。その尽くしは全ての心という意味だった。全ての心、全ての精神、全ての理性的なものを尽くして神様を愛する、こういうことと同じなんですね。だから目に見えない真実な心、そして精霊に促されて、そして礼拝をする、そういうふうになるわけです。自分の形式的な、形だけ、例えば主の祈りって祈れと言われたわけで、単に唱えろとはイエス様は言っていないはずなんですけど、形式に単に唱えて祈っていないということもたくさん起こってしまったわけですね。一つと祈りを持ってする。だから全部じゃなくて一つでも本来いいわけなんですけど、そういうふうに、これならば誰でもできるわけです。収入が全くゼロの人でもできるですね。お金を捧げる人はこれはお金持ちはできるの。これは当たり前ですね。働くこと、これも健康な人はできる。けどもお金も働くできない、この頃は日本で福祉という考え方はありますけれども、昔であれば本当に働けない障害者の場合は全く収入ないわけですね。それでも捧げることができる、聖なる霊を受けてその聖霊に動かされ、心からの真実を持ってすると、これを捧げると、それが本当の捧げ物であり礼拝だと、そういうことになるわけですね。はい、こういうふうに、今日のところからですね、さまざまなこと、捧げるという問題ということをですね、一つは私たちは考えさせられるわけです。はい、それであと最後のところです。だいぶ時間が経ってきますが、今日ちょっと時間の関係読まなかった箇所ですが、ちょっとこれも意外なところですね。それほどですね、一緒に来た、おかわし元気の牛も捧げてしまった。それぐらいですね、神を恐れ敬う人だったのに、この次の読んでなかった19節から見たら、こういう点があるから、こういう箇所はあんまりみんな読まないということもあるんですね。19節行く。主はこのベテシェメシの人を撃たれたと。主の箱の中を覗いたと。5万人のうち70人もの死んだって言うんです。こんなことは、およそ現代ではですね、あまりにも非現実的というかですね、神の子がいかに大切だという、それを除いただけです。70人もが罰を受けて死んだと。なんて厳しい、めちゃめちゃ厳しいじゃないかと。考えられない、こんなとこ読みたくないとかですね、こんな神様嫌いだとかいう人もちょっとおるわけですね。でもこれは3000年も前の話、3000年。そういうことを考えないといけないわけです。ですね。つい日本で65年前一体何をいっぱいしたのかと、中国でも戦争でも。もっともっと残酷なことをいっぱいしてるわけですね。そういうことを思ったらですね、この一 ぱい考えられるようなことっていうのはどこの国でもある。で、神様がこうなさることもですね、古い時代では啓示というものはまだ部分的だったわけです。だから一夫多妻、アブラハムやダビデでもたくさん奥さんを持っていること、悪いとは全然書かれていない。それから戦争すること自体も神様を命じるということになります。ですから非常に古い時代には今与えられているイエス様によって完全に与えると、これは別な、まだなんですね。そういう部分的な真理であることがあるんです。だから今日はこういうことも起こらない。でもここにある考え方は大事なんですね。どういうことかというと、そのようにもともとこのベテシメシの人々は牛をすぐに神様に捧げる礼拝の子を持っていたわけです。だけどその緊張、心の緊張というものはずっとは持続しないわけです。で、神の箱を置いてあると、だんだんとその恐れを敬っておったのに、だから礼拝を捧げてくれ、だんだんとですね緩んでくるわけです。そうして緩んできて、緩んできたから結局はそれを敬って、神の言葉は大事だと思ってみるんじゃなくて、何があるんだろう、どないなってるんだろうか、全く信仰とか礼拝とか捧げとか関係のない単なる人間的な好奇心、子供が持つのとないですね、こんな好奇心は悪人でも持つわけです。そういうふうにですね、何の信仰しても関係ない心をむくむくと持ってあげてくるわけです。それで見たいなと持ってみたと、そういう心ですね、神様の前に私はいつも本意である意味恐れを持たないといけない、恐れを持ってということですね。そういうことで私たちも神様にお会いするのだかと、こういう礼拝においてもですね、そういう気持ちで、緊張した気持ちで私たちも出るわけです。そういうことを言ってるわけです。だから、こういう神様の礼拝の場にですね、そんな人は、我々の集まりは、そんな人はおらないわけですけど、なんとなくおしゃべりに来るとかですね、サロンのようにおしゃべる、会食おしゃべる、そんな気持ちで来るという人たちがおったりするわけです。これは特に、アメリカの大きな教会であると、ダンスしたり、そんな余興を見たのがいっぱいあると。だから、神の言葉の礼拝のためじゃなくて、そこで社交的なですね、交際のために来るという人たちも場合によっておる。もちろんそんなのは一部に過ぎないわけですけども。そういうことでですね、私が所属していた前の北白川集会でも、他のことは一切なかったんですね。来たら黙ってみんな沈黙、一言も誰も喋らないわけです。横の人はこんな世俗的な話一切しないわけです。私その雰囲気にまず感じたわけです。そういうことは今も大切なんです。そんな緩んだところではですね、いくら神様の言葉を言ってもですね、入っていかないということがあります。それがこのところなんですね。のんびりした気持ち、好奇心みたいなもので、こういうことが起こってしまうと。で、で次のところですね、そこでこの最後のところです。ベトシェメシの人はこのような聖なる神ってありますね、神の前に誰が立てるだろうか、こんな厳しいお方に誰が立てるだろうかと。これも実際に文字通りにですね、それを厳密に言われたら誰も立てない。今言ったように礼拝の前にお話をやめたところで、心の中で悪いことを思ってたりしたらですね、神様は立てないはずなんです。神様みんなお見通しであるから、この一言は本当にこの今の私たちもですね、これは通説に感じるわけですね。汚れたままでどうして神様に立てるだろうと感じるの、例えばですね、ある人が悪いことしたと、だからこういう集まりみんな知らないとか、ある人だけその人をみんな陰で見てた、あるいは知ってたと、その人があったらその人の前に顔を合わせれるだろうかと、とても恥ずかしいことしたと、他の人は知らないけどある人だけ一人を知ってた、みんな知ってると、その人は顔を合わせられないはずですね。それと同じ、神様がもしみんな私たちの心みんな見抜かれてるんだったら、私たちはとても神様に顔向けできないと、心の中でどんなことを考えたり思ったりあるいは言ったりしてしまったかと思ったらですね、ですからそういう意味で本当に私たちが心の中をそれぞれ見たらですね、そんな神様みんな見通し全部知ってるのに立てないと。で、この気持ちが遥かの地になってですね、例 立てるようにしてくださったというんですけど、それまではずっとこれから、千年近くもこの動物というですね、高価な動物を殺してまでして、その命そのものである血を流して血を注いで、そして立てるように清めていただくという儀式を続いたわけです。そしてこの頃から千年余り経って、やっとイエス・キリスト様が本当に言ったら誰も立てないのに、十字架で身代わり全部を負って死んでくださったから、イエスの前に立てるようにしてくださったと。これがまあキリストの福音なんですね。だからこの短い一言はずっと後になってですね、本当に見て実現していったということです。この聖書はこういう伏線、ずっとこう流れていくものがいつもあるんですね。そのことを私たちは思ってですね、本当に、まあ、感謝を捧げたいと思うわけです。はい、以上です。